皆様おはようございます。まだまだ雨が続いている夜ですけれども、今日はこうして共に礼拝を守ることができて本当に感謝でございます。一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、あなたの恵みの御手の中をこうやって一歩一歩歩みを続けながら、あなたと共にあなたにある祝福をいただきながら歩むことができて感謝をいたします。神様、先ほども祈られましたように、昨日日高姉妹の娘さん田村さんがと田村さんが結婚され、本当にその場があなたの祝福で満たされたことを本当に感謝いたします。どうぞ新しい家庭の上にあなたの祝福が豊かにありますように、どうか導いてください。神様、私たちは今出エジプト記を学んでおりますけれども、あなたのイスラエルの人たちに対するお取り扱い、そしてエジプトの人たちにも憐れみを持って接してくださることを、どうか今日学ぶことができますように、あなたの御霊を私たち一人一人に送って、あなたの御言葉を悟らせてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。昨日は日高姉妹の娘さんが結婚をいたしまして、私は四式の奉仕をさせていただいたんですけれども、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、あの元パームビーチホテル、今はアナなんとかっていう何回聞いても覚えないんですけれども、ホテルでですね、そのチャペルで結婚式がありました。そうですね、この会礼拝堂よりはちょっと狭いぐらい感じですかね、まあ、ほぼ同じって言ってもいいと思いますけれども、石造りの、あの綺麗な、チャペルでありまして、正面があの全部ガラスになっておりまして、海が、そして青島が見えまして、そこでサーファーたちが、サーフィングをしているのを眺めながらの結婚式でございました。私は皆さんの方を見てたんで見えなかったんですけれども、本当に素敵な会場だなというふうに思いました。それからあの賛美がですね、最初の計画ではあの日高姉妹と、それから賛美歌をちゃんと歌えるのは私ぐらいかなっていうんで急遽あの新婚さんにお願いをいたしまして、家内とそれから上門夫妻にも、賛美要員ということで入っていただきました。で、まあ、あの向こうに用意してありました聖歌隊というのがありまして、最初は女性が2人って聞いてたんですけれども、昨日はあのバリトンのですね、素敵な男性が入ってこられまして、お聞きしたらあの国立音大を卒業したということでですね、声楽校、いやー見事な賛美でですね、本当に素敵な結婚式だったな、そんなふうに思いました。自分で言うのもあれですけれども、そこであのこの前皆さんにもちょっと一緒に歌っていただきましたけれども、マタキアイというのをフルートを吹かせていただいてですね、みんなで賛美をいたしました。ちょっと問題もありまして、あの向こうの人があの吉田さんという方が伴奏をしてくださったんですけれども、あの賛美歌にはちゃんと速さが指定されてあるんですね。ところが最初にあの合わせようとしてやりましたら、その3倍ぐらいゆっくりなんですよ。で、全然振ると息が続かないもんですから、もうちょっと早くって言ってですね、まあ大体それでも2倍ぐらいの速さで一応収まったかと思うんですけれども、早朝な全く愛が、あの場所で賛美されてですね、本当に良かったかなと思っております。さて、この出エジプト記のお話なんですけれども、今日も修法の裏に、ちょっと学びのための、文章を少し書いておきました。 振り返って思い出していただきたいと思うんですけれども、イスラエルの人たちがエジプトの国で奴隷として苦しめられておりました。先ほど賛美をした通りであります。それを神様がモーセに、イスラエルを解放せよと、連れ出せとおっしゃられて、それで、モーセは最初は断ったんですけれども、神様に促されて、ついにその役割を引き受けたということになりました。でパロはなかなか言うことを聞かないもんですから、地の災いから始まって第一、第二、第三、第四と、今日は第七番目の、第七番目の豹の災いというところを学びたいと思っておるんであります。で、災いが当十回だらだらだらだらと続くんではなくてですね、このあたりを少しじっくりと読んでみますと、災いにはあるリズムがあるというのが分かると思うんです。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 とこういうわけなんですね。で今日のところはその7,8,9のところでありまして、1,2,3,4,5,6,7,8,9 のその1と4と7のその災害の時にはですね、共通して言われているのが、神様が明日の朝パロのところに行って告げよ、今度はこういうふうな災いが来るぞよと、こんなふうに言われるというのがちゃんと記されておるのでございます。ですから災いというのは3、そして3、もう1回3回あって、最後に決定的なエジプトの全ての家庭の長子が打たれる、そういう出来事があって、ついにエジプトの人たちはイスラエルの人たちに、長年たまったその労働賃金をですね、彼らに渡して、彼らの欲しいものをどんどんどんどん上げて、とにかく出てってくれと、こういうふうにしてですね、最後の災いの次に彼らは出ていくということになるのであります。まあ、今日はその豹の災いでありますけれども、神様がモーセにこんなふうにおっしゃったというのであります。明朝早く起き、ファラオの前に立って彼に言いなさい。ヘブライ人の神主はこう言われた、私の民を去らせ、私に仕えさせよ。そしてですね、今度は豹が降ると、その豹というのは今までこの国で、あるいは世界中で降ったことがないような、それこそ大きな豹が降るよと、こんなふうに言われたのでありました。さて皆様、豹っていうのは宮崎ではあんまり降らないですよね。豹に降られて困ったっていう経験をおありの方いらっしゃったらお聞きしたいんですが、いかがですか。でですね、今日はここに見えますでしょうか、皆さん、かぼちゃが置いてありますけれど今日はですね、最初はですね、まあ数ミリの大きさから始まるんだそうですけれども、それがだんだん大きくなると、まあ、1センチ2センチっていう表も振るんだそうです。もう数センチになりますと大変なことになります。ところが世界にはですね、いろいろな記録がありまして、その豹の一番でかいのが降ったところはどこか、世界中でなんと日本なんであります。記録が残っておりまして、まだ私が生まれる前ですけど、1917年6月29日埼玉県熊谷市、なんと 29.6 センチ、重さ 3.4 キロメートルの氷がガーッと降ってきたということでございます。それがしばらくなんかね、冷蔵庫の中に入れて取ってやったそうでありますけど。 ご覧ください。このかぼちゃ、私の手が21センチあります。あのうちの畑で採れたかぼちゃの中ではこれは大きいやつなんですけれどもこれプラス10センチですよ皆様。これぐらい、 29.6 センチ。それが空からガーッと降ってきたら皆様どうなるでしょうか。恐ろしいことであります。
ヒョウのところのホームページをちょっと調べてみましたら、まあアメリカやいろんなところでヒョウが降ってるわけですけれども、車のフロントガラスや後ろのガラスがもうめちゃくちゃに割れひびが入って、あの天井がボコボコになっている写真がたくさんありました。ひょうが突然降ってくるわけでありまして、それを逃れることは本当に大変難しいということになるのではないでしょうか。それでこの第7番目の災害では、神様はモーセにちゃんと予告して、エジプトの人たちに備えをせよとおっしゃったのであります。18節、見よ、明日の今頃エジプト始まって以来、今までかつてなかったほどの甚だ激しい雹を降らせる。それゆえ今人を使わして、あなたの家畜で野にいる者は皆避難させるがよい。野に出ている家に連れ戻されない家畜は人と共に全て雹に打たれて死ぬであろうと言われております。そしてこのモーセの言葉はただパロ個人に伝えられたっていうだけではなくって、その子そこにおります家来たち、そしてその他の人たちにもだんだんだんだん伝えられていったということであります。そしてこれも、まあ、今日のこの9章で初めて書かれているんですけれども、20節の中にこんな言葉が出てまいりました。ファラオの家来の家臣のうち、主の言葉を恐れた者は自分のしもべと家畜を家に避難させたが、主の言葉を心に留めなかった者はしもべと家畜を野に残しておいた。その結果はどうだったでしょうか。ちょっと飛びまして23節をご覧いただきますと、モーセが天に向かって杖を差し伸べると、主は雷と雹を下され、稲妻が大地に向かって走った。まさにこれは積乱雲が起こってこのような現象が起きたということですよね。雷と雹、主はエジプトの地に雹を降らせられた。雹が降り、その間を絶え間なく稲妻が走った。それは甚だ激しく、このような雹が全土に降ったことはエジプトの国始まって以来かつてなかったほどであった。雹はエジプト全土で野にいるすべてのもの、人も家畜も残らず打った。雹はまた野のあらゆる草を打ち、野のすべての木を打ち砕いたと書かれてあります。どのぐらいの大きさの雹だったんでしょうか。しかし今日私がここで考えたいことは、この場所から学びたいことは、同じ言葉を聞いた、神様のお告げをモーセから聞いたパロと、それからその家来の中に20節のところに、家臣のうち主の言葉を聞いて信じて、そして行動に移したものが出てきたということであります。もう度重なる災害によってこれは何かあるぞ、もしかすると神様っていらっしゃるんじゃないか、あの神様こそ本当の神様じゃないんだろうかと、その言葉に耳を傾けるものがエジプトの中から起こされてきたということであります。
今日はなんか変な変なあの、題名をつけて、聖書の説教の題になったというふうに、思われるかもしれませんけれども、みんな違ってみんないいという題にさせていただきました。それは神様は区別をなさる方なんだということを、まあ、一緒に学びたいと思ったからでありました。この区別というのが出てまいりますのは第4のアブの災害の時からでございました。エジプト全土にアブが満ちたんですけれども、神様はちゃんとイスラエルの人たちの住んでいるゴシェンの地区っていうのを区別なさった。そこにはアブは侵入しなかったと記されているのであります。第5番目の疫病の災いのところ、九章の前半のところですけれども、四節のところにこんなふうにも書いてありました。しかし主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜等を区別される。イスラエルの人々の家畜は一頭たりとも死ぬことはない。前にこのですね、塔の災いっていうのはどのぐらいの期間にわたって起こったかっていうのをお話をしたことがあったと思います。始まりは地の災いでありました。ナイル川が、地に変わる、地の色に変わる、まあ赤潮だろうと思いますけれども、そのような現象が起こったのでありました。そしてその後次々に災害が起こるんですけれども、どうやらですね、その第一の地の災いが起こったのは10月のまあ大体中旬ぐらい、いわゆるエジプトのナイル川が洪水を引き起こす時期だったろうと言われておりますね。それから実際にエジプトからイスラエルの人たちが国を出るのは何月だったですか。出エジプトの脱出の時期は、杉越と重なっておりますので、今でいう3月であります。ですからほぼ6ヶ月かかってこのような災いが少し間隔を置きながら起きるわけですから、その間にいろいろな噂がエジプトの国中に広がっていく。これはもしかすると本当かもしれない。イスラエルの人たちが信じている神様は誠に全世界を支配していらっしゃる神様かもしれないという、そういう思いがエジプトの人たちの中にだんだんだんだん起こってきた。その結果が最初の印が今日のところにあったのであります。ファラオの家臣のうち主の言葉を恐れた者は自分のしもべと家畜を家に避難させ無事だったというのであります。さてこの今日の説教題は、まあ、金子みすずさんの詩から取ったんですけれども、実は私たちのこの毎日の生活、あるいはこの人類のですね、歴史もそうですけれども、神様の区別というのがとても大事だということを今日は学びたいと思ったんであります。金子みすずさんはこんな詩を作ってらっしゃいます。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地面を早くは走れない。私が体をゆすってもきれいな音は出ないけど、あのなる鈴、これ鈴虫でしょうね、あのなる鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。神様がこの世界を作られる時の
創世記の一章のところを改めて読んでみて、思ったのでありました。創世記の一章の四節のところに、神は光を見てよしとされた、神は光と闇を分けと書いてあります。分け。七節のところに、神は大空を作り、大空の下と大空の上に水を分けと書いてあります。十四節をご覧いただきますと、天の大空に光るものがあって、昼と夜を分け、季節の印、日や年の印となれ、こういう言葉があります。昨日結婚式がありまして、この、まあ、今日の説教のことをずっと考えながら結婚式もずっとこう、まあ、させていただいたんですけれども、そうか、2人が結婚するというのは、男性と女性という共通点もありますけれども、相違点がある、彼らが違うから結婚するんだよな、なんてなことをですね、ずっと思っておりました。ちなみに新約聖書の使徒言行録、使徒行伝の17章の26節以下のところで、神様がこの世界を作られた時のことがこんなふうに言い表されております。使徒言行録17章の26節、神は一人の人から全ての民族を作り出して、地上の至る所に住まわせ、季節を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのですと書いてありますね。このようにいろいろな違うものが世界中に満ちているということは、まさにそれは神様を見出すためだぞとここに書いてあるじゃありませんか。おかげさまで私と家内は似たところがたくさんあります。目も二つありますし、口も一つでありますけれども、鼻にもちゃんと二つずつ穴が開いておりますけれども、やはり違うところがあるから多分結婚したんだろうと思うんですね。その違いというのは私はとても大事なことだと思うんです。そしてその違いを無理やり一緒にしようなんて思わない方がいいと私は思いますけれども、いかがでしょうか。この前、ある新聞の川柳欄を見ておりましたら、こんな言葉が出てきたんですね。ある大阪の吉田恵美子さんという方が作った川柳なんですけれども、友達のことを書いておりました。何もかも打ち明けるとも重くなり、何もかも打ち明けるとも重くなり、家内とこのことを話しておりまして、そうだよね、私は私で生きていく部分があるんだよね、あなたはあなたで追っていかなきゃならないものがあるのよね、あなたが心に思うこと心配事を全部私に聞かせてくれたら、私はちょっとごめん、あなたに代わってあなたの痛みの悩みを負うことはできないかもね、なんていうようなことをですね、話しておったのでありました。実はちょっと皆様に紹介したいのはですね、新約聖書のガラテヤ人への手紙の 6章というところでございます。よかったら開けてみてください。ガラテヤ人への手紙6章、新共同訳聖書ですと350ページになります。で、この6章のところに信仰に基づいた助け合いというテーマが付けられております。兄弟たち、万一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったなら、霊に導かれて生きているあなた方はそういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさい。互いに重荷を担いなさい。素敵な言葉ですね。互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのです。ちょっと飛びまして5節をご覧ください。互いに重荷を担いなさいと言った後でこの手紙を書きましたパウロさんはこんなふうに言うべきです。命名が自分の重荷を担うべきです。どっちなんだ。まあ、私はこの2つの言葉は矛盾していないというふうに思うんですけれども、基本的には自分は自分自身の人生を生きている、生かされているという現実を私たちは受け入れていかなければならない。いくら夫婦であっても生まれた日も違う、しばらく一緒にいてもまたこの世を離れなければならない時も違うだろう。めいめい一人一人の人生を生きていかなければならない、そんなことを教えられたのであります。たまに紹介をしておりますけれども、私がいつも愛用しておりますこの小畑進先生の、今日の祈りの中に友達のことが書いてありましたのでご紹介したいと思います。2月8日、ヨブの3人の友はという文章であります。友であられる救い主よ、私は多くの友人を感謝いたします。それは得難いあなたからの賜物です。肉親に語れない秘密を友人には打ち明けることができます。今身をつぶってその名前と顔を思い出す友、それは私の王冠を飾る宝石ですけれども、決して私がそれらの友人を神の座まで祭り上げては失望しませんように。友もまた人間であり限りあるものであることをわきまえさせてくださいますよ。ヨブの友人のことがあります。友人はどんなに最善であろうとも私の意中を完全に理解してくれるとは限りません。熱心であればあるほどかえって誤解していってしまうことがあります。友を友としてあるべきところで感謝し、それ以上の期待をかけてかえって友を滅ぼしてしまうことのありませんように。まあ、これは本当に忘れられない私も言葉なんです。私が今ここにこうやってあるということの背後にどれだけたくさんの信仰の友達がいて私を支えてくれたことでしょうか。今支えられていることでしょうか。しかしそれは与えられている友達であって決して神様ではない。人はそれぞれ与えられた自分自身の人生を生きていかなければならないのだということではないでしょうか。最後に皆様よくご承知のテサロニケ人への手紙の第1の5章の言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことを感謝しなさい。これは
私自身にもそうでありますけれども、神様からのチャレンジではないかと思うんです。いつも喜んでいなさい。なかなか喜べないことが一時あります。絶えず祈りなさいって祈って何になるんだろうか、祈ってお腹が痛くなるのが止まるわけじゃないと思うことがあるかもしれません。絶えず祈りなさい、すべてのことを感謝しなさいって言われると、と思いません？しかしこれは主が私たちに願ってらっしゃること、私たち一人一人が今与えられている主の前で生かされている人生を本当にしっかりと受け止めて引き受けて、自分自身を自分が感謝していく、担っていくという決意をしていきたいと思うんです。お祈りします。天の父なる神様、私たちはあなたに一人一人作られました。私に代わって私の人生を生きてくれる人は誰もおりません。私の重荷、私の苦しみを完全に理解してくれる人はいないと悟らせてくださいますように。主よ、我が友主イエス・キリストこそ我が助け主、我がすべてのすべてです。主は私のためにご自分の血を流し肉を裂いて十字架にかかってくださいました。そして私たちの涙を拭き取ってくださる方だと聖書の中に書かれております。主よ、どうぞ私たちが自分自身の重荷をあなたに、あなただけに打ち明けて、そこから本当の解決をいただくことができますように導いてください。今週の歩みをあなたがどうか助け導いてくださいますように、救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。 Thank you.